今朝は神を呼ぼう、神を呼ぼうと題して原主事からメッセージを取り継いでいただきます。聖書の箇所は、新約聖書はマタイの福音書6章7から9節です。マタイの福音書の6章7から9節です。お読みします。マタイの福音書6章7節。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。では原先生、よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。皆さんお元気にされているでしょうか。元気な方は、力のない方を助けてあげましょう。まあ、少しですね、先週は政府の方から、この新型コロナウイルス対策の動きが少しありましたが、いまだ兵庫県にいる私たちは気を抜けない状態にあります。今朝もですね、礼拝を捧げる場所は違いますけれども、神様の霊によって私たちを一つとしてくださり、同じ神様を今日も見上げさせてくださいますように、心からお祈りしています。ここで私が皆さんにお話をさせていただくときはですね、基本的にいつもこのマタイの福音書から順番に、お話をしてきました。今朝はこのマタイの福音書6章のところで、イエス様が弟子たちにこう祈りなさいと、そう教えてくださった主の祈りと呼ばれる祈りです。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメンと。こちらの文語訳の方がですね、私たちには馴染みがあります。言葉の使い回しがですね、少し古いので、子供の頃は覚えるのに苦労しました。長く教会生活をしておられる方は、もう何も見なくてもこの主の祈りを唱えることができるという方も多いかもしれません。また何度か教会に足を運んだことがあるという方は、どこかで、この礼拝の中でですね、主の祈りにこう耳にすることもあったかもしれませんけれども、この主の祈りの意味を味わいながら、じっくりと主の祈りを祈っているという方はどれくらいおられるでしょうか。この祈りを祈ると、私たちの祈りたいと思っていることが、そのほとんどがですね、この祈りの中にあることに気がつかれると思います。ある聖書学者は、この祈りの中には神様からの喜び、神様からの良い知らせ、福音がこうギュッと詰まっていると、そう言いました。この祈りの中には神様からの良い知らせ、福音がギュッと詰まっている。神様はこの世界を愛し、そして神様の喜び、救い主を与えてくださいました。そしてその喜びがさらに広がっていくようにと願い、今も働いておられます。 そういうことで言うと、私たちが主の祈りを祈るということは、イエス様が始めてくださったこの神様の働きに、私もと、そうやって手を挙げて一緒になって願い、そしてこう参加すること、そういう祈りであるとも言えると思います。それがですね、毎度口にはするけれども、何かこう決まった文言を唱えるようで、何も心に響いてこないのであれば、それはとてももったいない話です。この祈りはとっても大切な祈りですので、これから毎回何回かに分けて、少しずつ皆さんとこの主の祈りの言葉を、味わっていきたいと思います。そもそもイエス様はなぜこの祈りを弟子たちに教えてくださったのでしょうか。この同じマタイの福音書6章の中でイエス様が続けて語られた言葉がありました。それはこのユダヤの人たちがこの自分たちの信仰生活をする上でとても大事にしていた3つのことがあります。それは施し、祈り、断食です。これを守れば信仰生活が成り立つと考えていました。そしてそれがきちんとできているかどうかを、自分自身はもちろんのこと、周りにいる人からも見て、それは本当にそれの人がしっかり守っていると確認できなければならなかったんです。するとどうなるかというと、わざわざ人がたくさんいるところに出て行って立派な言葉で長いお祈りをする人たちが出てきました。本当ならば神様に対して心からするべきものです。それがいつの間にか人に見せるための、まあ、いわゆるかっこいい祈り、格好だけで祈る見せかけの祈りになってしまうようになったんです。しかしそういったものは間違いだとイエス様は厳しく戒められた後で、あなた方は本当にもったいないことをしていると、そうおっしゃいました。祈りというのは神様を呼ぶことです。けれどもイエス様はここでもう一つですね、神を知らない人たちがするような祈り方をあなた方はしてはいけないと注意されたんです。神様を知らない人たちがするような祈りをしてはいけない。例えば神様を呼ぶのではなくて、祈りとは神様を呼び出すものだと理解しているとすれば、それはまた大きな間違いにつながってしまいます。なぜなら自分の欲するままに神様を呼び出したり、用が済んだら神様に帰っていただく、そうすることかであるように思い違いをしてしまうからです。せっかく祈ったけれども全然願いが叶えられないじゃないかとすれば、じゃあこっちの神様を試してみようと、そのようにもしも私たちの神様が自分の思い通りになるような神様だとすれば、それは果たしてどちらが神様なんでしょうか。祈りにおいてさえ私たち人間はこういった間違いを犯してしまいやすいのだと思います。けれどもイエス様は、あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものを知っておられるとおっしゃいました。私たちが祈る前から私たちに必要なものが何であるかを知って用意していてくださる、それがあなた方の父なる神、そのお方だとおっしゃるんです。だったらもう祈る必要なんてないんではないでしょうか。いやいや、そこでさらにイエス様はだからこう祈りなさいとおっしゃって、この主の祈りを弟子たちに教えてくださいました。私たちの必要をもうすでにご存知のお方が、この祈りを、あえてこの祈りを祈りなさいとおっしゃった。つまり私たちの必要、それはまずこの祈りが必要だということだと思います。この主の祈りを大切にしなさい、いやこの祈りが あなたたちには必要だと神様がお与えになった祈りだと、そう言えると思います。そこでイエス様が教えてられた祈りの初めの言葉は、天にいます私たちの父よ、天にいます私たちの父よという言葉でした。けれども、なぜイエス様は私たちに神様のことを父と呼びなさいとおっしゃったんでしょうか。それはまず、私たちと神様との関係を考える前に、イエス様と神様との関係を思い出す必要があると思います。救い主であるイエス様は神様の一人子です。イエス様はよく父よとそう呼びかけて祈っておられましたし、また神様もイエス様のことを、これは私の愛する子だと、そうおっしゃいました。そこには神様とのその特別な関係が言い表されています。いつだったか忘れましたけれども、平日の教会にですね、近所の子供たちがやってきて、そしてこう言いました。神様って男なの？と。そんな質問をされて驚いたことがあります。神様って男なの？皆様どう思われるでしょうか？なるほど、神様が男性だから父で、もしも女性なら母のはずだと思ったのかもしれません。けれどもですね、父と子と、そうやって呼び合う、そこには性別という内容を超えたそれ以上のものがあるはずではないでしょうか。それは神様と生きる、その中には家族に例えられるような親しい関係、温かな関係が用意されているということです。私たちが神様を父、そして子と呼び合う、そこには家族に例えられるような親しい関係、温かい関係がそこに用意されているということです。今朝のメッセージの題を、神を呼ぼうと、そうしました。これはキリスト者である詩人の八木重吉の詩集のタイトルを取ったものです。神を呼ぼう。その詩集の中に、我父と呼ぶ、我父と呼ぶと、そういう一つの詩があります。我父と呼ぶ、我を呼ぶ声もあり、その声の懐より眺むれば、キリストの奇跡のやすやすとありがたさ。我父と呼ぶ、我を呼ぶ声もあり、その声の懐より眺むれば、キリストの奇跡のやすやすとありがたさ。まあ、これをですね、少しだけ今風の言葉に言い換えることが許されるのであれば、私がお父さんと呼ぶと、お父さんが、おい、重吉と呼んでくださっている声も聞こえる。そういう親の目から見ると、キリストのなさることが全部当たり前のことで、それが全部私たちへの親心なのだ。そうも言えるのではないかと思います。私たちが名前を呼ぶとき、神様からも私たちを呼んでくださるその声が聞こえてくる。いや、むしろ神様の方が先で、ずっと私たちの名前を今までも呼び続けてくださっていた。私たちが祈るときには、まず神様を呼び出さなければいけないというようなものではありません。そうではなくて、すでにご自分を差し出していてくださる、そのような神様の皆を呼ぶのです。しかし、神様はご自分の何を一体差し出してくださったのでしょうか。それはもちろん、ご自分の一人をイエス様です。この詩の中で八木重吉がキリストの奇跡とそう呼んでいるのは、おそらくこのイエス様の十字架のことだろうと思います。父なる神が一人子であるイエス様を愛されて、そしてその愛をイエス様は私たちにも分け与えてくださいました。十字架上で払われたその大きな犠牲は、 天におられる神様と地上に住む私たちを引き合わせてくださる、そのような奇跡となりました。ですから私たちは一人子イエス様の愛を思わずに神様を父と呼ぶことはできないのだと思います。使徒であるパウロは聖書の中でローマ人への手紙8章にこう書いてあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、ことしてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。ここでアバ父と、そういう言葉が出てきます。このアバという言葉は赤ん坊が父親を呼ぶ言葉です。まだ言葉とも言えないような回らない舌でパパと、そう呼ぶのと似ています。また赤ん坊はお腹が空いたり、何か思うような、自分が思うようにいかなくなって悲しくなると親にしがみついて泣きます。こうした幼い子供も信頼して、そして自分の体を任せるようにして父の名前を呼ぶのです。祈りとはまさにそのようなものだと思います。私たちが何か悲しいことや心がカラカラに乾いて飢え乾いた時、神様に寄りすがって泣きながら父よと呼ぶのととても似ています。ここで忘れてならないのは、私の父としてではなくて私たちの父、そう祈りなさいとイエス様が教えてくださっていることです。私ではなくて私たち。しかしこの私たちとは誰のことを意味するのでしょうか。それはまず信仰を共にする教会の仲間たちのことであると思います。私たちはこの主の祈りをたった一人で祈る時でさえ、決して一人で祈っているのではなくて教会の一人として祈っています。天の父よ、一方でですね、この日本人の宗教観というのは個人個人の信じる心が重要視されるところがあると思います。そのために信仰というのは個人的なものだと理解されやすいと思うんです。そういった理解は時々ですね、このキリストイエス様を信じるようになってからも変わらずにその人のうちに残るかもしれません。自分は神様と個人的につながっているから大丈夫だ、教会の交わりや礼拝に行く必要はだからありませんと、そういう方も時々おられます。聖書を見ますと、神様が人間に語られる時の言葉、その多くがあなた方と呼んでおられることに気がつくのではないかと思います。あなた方、もちろん神様は私たちが一人で祈る時もその祈りにちゃんと耳を傾けてくださいますけれども、その祈りは絶えずですね、私という祈りから私たちへとそう広がっていくことを求められている祈りだと思います。私から私たちへと、ここにこの主の祈りの大切な心があるように思います。なぜなら神様は教会を通して世界中にこのご自分の素晴らしさを表したいと願っておられるからです。教会ではよく一緒に祈っている姿を目にしたり、また声を掛け合い、それがきっかけでこう久しぶりに心から笑うことができた、そういうお互いの励ましにつながります。そういった教会の日常の一コマをですね、例えば初めて教会に来られた方が目にしたときに、あ、ここには社会のどこにも見られないような温かな人間関係があるのだと、そうやって知ってその人の心が神様の方へ開かれていく、そのようなことがあれば、それは私たちにとって本当に嬉しいことです。 まあ、もちろん教会というのはこの私たちのことですから、まあ、足りないところが多々あります。まあ、いろいろな行き違いや、また、まあ、いろんなこう、まあ、問題も起こることがあることは確かです。けれどもそこで私たちは祈り合い、また許し合い、そうしながら神様が今ここに生きておられる、そのように私たちもここに神様の素晴らしさを表したいと、そう願う私たちです。そしてもう一つ、私たちというのは神様の一人子が愛しておられる人たちすべてのことだと、そのことも忘れることができません。聖書にはこのような言葉があります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はすべての人を愛しておられ、すべての人のために大きな犠牲を払ってくださいました。私たちは時におそらく、あの人は神様を信じないだろう、いや無理だろうと、あるいはすぐに人のことを憎んでしまう私たちの心に自分にとっての敵としか思えないような人がいるかもしれません。あの人は私の敵だと。その人、私たちがたとえ諦めても、イエス様は諦めてはおられず、とても諦めることなど絶対にできないのだと、そのことにふと気がつかされるときに私たちは自分を恥じます。私たちは毎日たくさんの人たちと生活を共にしながら、その関係の中に生きている私たちです。そこで周りの人の目を意識しながら、また気にしながら生きています。その中で疲れ果て、そして腹を立て、自分を見失ってしまうことは、まあ、誰にでもあり得ることだと思います。しかしそういうところでこそ神様の名前を呼ぶ必要があると思います。そこでイエス様の祈りに心を通わせて、そこで改めて私たちの父よと、そのような祈りを祈り解き、私たちが祈りにおいてキリストに似たものとされていることに気がつくのだと思います。この祈りを、この神様を呼びなさい。私と共に天におられる神様を私たちの父と呼ぼうと、そう言ってイエス様がまずはじめにこのように願いなさいと私たちに言われたことは、皆が崇められますようにという祈りです。皆が崇められるように。ここで気がつくことは、神様には名前があるということです。旧約聖書を読んでいきますと、神様はご自分がどのようなお方であるかを、それを表すために、本当にいろんな名前を用いてですね、神様は自己紹介をされました。ですから、皆というとき、それは神様ご自身のことを言っているのだと、そう理解していいと思います。皆というのは神様ご自身のことだ。まあ、日本のことわざにですね、名は体を表すということがあります。まあ、名前はその人の人格や、まあ、その人の個性をよく表しています。落語の世界でもですね、まあ、はっちゃんとか、熊さんとか、まあ、そういうのは大抵大名の名前ではなくて長屋の住民に使われる言葉です、名前です。しかし名前にこだわらず、名前に限らずですね、まあ、国の名前とか、また国旗においても同様のことが言えると思います。ある時世界の75カ国、その代表がそれぞれの民族衣装をまとって、そしてそれぞれの国旗に導かれて入場する大会がありました。そこでちょうどその当時のですね、ソ連の代表が国旗とともに入場したとき、そのとき突然その2階の席にいたある人が立ち上がって盛んに怒鳴り始めた。 その声をよく聞いてみると、その人はルーマニアからアメリカに逃亡したこと、逃亡した経緯のある人でした。あのソ連の国旗は自分たちの仲間の血に汚されている。そう言うんです。また、アメリカの国旗が入場したとき、そのとき、2、3人の黒人の男性が、その国旗を必死に引き下ろそうとしたそうです。つまり国旗というのは、このように重大な、その象徴的意味を持っているということです。国旗は一つの布切りに過ぎませんが、しかし時としてその国の人々以上にその国を表すものとなります。それと同じように、旧約聖書において、神様の皆というのは、重大な象徴的意味を持って使われています。すでに先ほどイエス様が私たちに教えてくださった父という名前もその一つに数えられるかもしれません。またある時神様はモーセという預言者に私はあるという名前をお知らせになったことがありました。とても不思議な名前です。私はあるという名前。そこにはどんな意味があるんでしょうか。この私はあるという言葉は、私はこうあろうとする、そういうものだという、そう訳すことができるようです。神様はこうあろうとする、具体的な思いや願いを持っておられる方だと。では神様はどうあろうと願っておられるんでしょうか。それは今まで祈りで見てきたように、私たちの父であろうと、そう願っておられる方です。またある時は、私はあなた方を癒すものだと、そうも言われました。イスラエルの人々にとって、神様の皆と呼ばれる時、それを聞く時には必ず自分たちの身を整え、襟を正して聞きました。そのような意味と響きを持って、イエス様は、あなたの皆が崇められるように、そう言われたんです。そしてそのように働かれる神様ご自身を知った人々もまた、様々な呼び名でこの神様という方を表現しました。例えば、主は備えていてくださる。主は平安。主は私の羊飼い。主はここにおられる。これらすべては神様ご自身、また神様が どのようなお方かを言い表した皆と言えることです。ですからここでイエス様が教えておられる皆が崇められますようにという祈りは、全世界が神様がこのような方だと知ることができるように、そう祈り願いなさいということです。この神様こそ、私を癒すことができるお方、私に必要を与え、そのことを知っていてくださる。この心に平安を与え、羊飼いとして私を養い、導いてくださるお方が、私のことを忘れることなく、今ここにいてくださる。そうやって世界中が、神様によって作られたすべてのものが、この神様を私たちの神様として、そう生きるようにと願いなさい。それがまずはじめに、あなた方の願うことだと、そう教えてくださいました。一人一人のうちで、こういった神様のお名前が、清いものとされるように、また私たちの生活の中でも神様の名前を呼び続けることは、まあ、私たちにとってある意味戦いだとそう言えるかもしれません。自分の中にある不安やまた怒り、また時に心の中に神様に対する疑いの心を抱いてしまうような、そういった苦しみを覚えるような時でさえ、神様の名前を私たちは呼び続けます。 また共に生きる人たちへの私たちの愛するという戦いでもあるかもしれません。愛そうとするときに私たちは葛藤を覚えます。しかしそのようなときでさえ私たちは父よ、私たちの父よ、この人のことも私、この人のことも愛しておられる私たちの父よと、そう祈っていくのです。そこで祈る私たちの祈りをイエス様が手を添えて祈ってくださいます。私の父が私たちの父と呼ばれることの幸いを人々が知ることができるように、天にいます私たちの父よ、あなたの皆が崇められますように、そうやって私たちは祈るように生きていくものです。祈りを捧げます。天の父なる神様、今朝もあなたのことを私たちの父とそう呼びかけることができることを心から感謝します。私たちの生活を振り返ると、あなたのそのような素晴らしいお名前を時に汚してしまう、本当に愚かにしか生きえないような私たちであることを認めざるを得ません。けれどもそこにさえ私たちは、いや、あなたは私たちの父であり、このお名前が全ての人によって聖なるものとされるように、そう祈ることを教えてくださいました。どう祈っていいかさえわからないような私たちでありましたが、イエス様が祈りを教えてくださった。手取り足取り赤ん坊を大切にその御手で育てるように、今日も私たちはあなたの御手で抱き、私たちの今日を命あるものへと作り変えてくださるお方であることを感謝いたします。私たちが今日から祈り始めるこの主の祈りが、あなたと心を通じ合わせる、そして神様が目指しておられるそのところに私たちも心を合わせて祈る、味わい深い祈りとなっていきますように、その祈りを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。